新約聖書ルカの福音書15章1節から7節。さて主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで、帰ってきて友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです、ね。それでは今日は宮城学院女子大学の栗原健先生に、なぜ100匹の羊なのかと題してお話をしていただきます。よろしくお願いします。
どうもこんにちは。今日この礼拝で再び皆さんにお話できますことを嬉しく思います。私もずっと長いこと学生をやってたんですけど、とうとう仕事が見つかりまして、4月から仙台にある宮城学院女子大学というところでの仕事が決まりまして、そちらでキリスト教学というクラスを主に担当しております。今日ここでお話ししたいことは、私がその宮城学院の学生たちに、これがつまり聖書のまとめ、サマリーのようなものだと、そういうふうに教えていることです。これは迷った羊として知られている主イエスの例え話において語られていることです。この例え話は非常に有名ですので、皆さんももう知ってるよと思った方も多いと思いますが、例え話というのは非常に面白いもので、この例えは本当に私自身の物語だと。ここで言われていることは、今現在本当に私の身に起きていることだと。そういうふうに実感できるまでは、この話を知っているとは言えない。そういう深いものなんですね。今日はこの短い迷った羊の話から、私たちは神様にとってどのような存在なのか。そこから私たちはどのように生きるべきなのかということを学んでみたいと思います。まずこの話の背景を簡単に説明いたします。この話はイエス様のもとに徴税人や社会で罪人とされている人たちが大勢集まってきて、イエス様と食事を共にしたというところから始まります。徴税人というのは当時ユダヤの国を植民地としていたローマ帝国のために税金を集めていた人たちです。で、彼らは上がりの一部をピンハネしていたこともあって、当時としては民族の裏切り者として非常に軽蔑されていた人たちでした。ユダヤの文化では、一緒に食事をするということはその人と仲間になる、友達となるということを意味しています。そこで道徳的にうるさいファリサイ派の人たちは、主イエスに対して、なんであんな奴らと付き合うんだ、そういうふうに食ってかかったのですが、これに対して主が語られたのが今日の例え話です。ここでイエス様は徴税人などの人々を迷った羊に例えて、このように言われています。なるほど。彼らは確かに真っ当な人の道から外れてしまったかもしれない。彼らは神が望む生き方をしていなかったかもしれない。けれども、神はなお彼らのことを愛しており、大切な存在だと思っている。だから、彼らのことを切り離してはいけない。彼らが戻ってくるのを喜びなさいと。主イエスは、ここでファリサイ派の人たちをそのように戒めているのです。当然ですが、この話で言う羊飼いとは、人間を神様のもとに連れ戻しに来られた主イエスご自身のことです。これがこの話のベーシックな意味ですが、それではこの話は 私たちのことをどのような存在だと言っているのでしょうか。ストーリーを追って見てみましょう。まず100匹の羊を持っている羊飼いというのが出てきます。そのうちの1匹がいなくなったら、この羊飼いは99匹を置いて探しに行くと、そのように書いてあります。まあ、これだけ読むと1匹のために99匹を放っておくのはおかしいんじゃないかという、そういう気もしますが、これはあんまり大きな問題ではないです。当時羊飼いは何人かのチームで行動していた。ですので、この羊飼いはおそらく99匹を仲間に任せて、自分はいなくなった羊を探しに行ったと、そのように考えることができるのです。ここで重要なことというのは、この羊飼いが自分にはまだ99匹がいるんだから、1匹ぐらいいなくなってもいいやとは考えなかったということなんです。たとえ一匹でもいなくなったら、見つけ出すまで探すと、四節にはっきりと書いてあります。それほど一匹一匹の羊のことを大切に思っているのです。ここで特に注目したいのは、100という数字です。10とか100という数字は、大昔から全体と、英語ではホールネスと言いますが、全体、ひとまとまりを表す非常に象徴的な数字なんですね。つまり100が揃ってこそ、この数字は完璧になる。完璧なまとまりになるということなんです。ということは、このうちの一つが欠けても、このまとまりというのは完璧になってないんですね。99ではダメなんです。欠けてるんですね。まあ、イメージで言いますと、ホールケーキってのありますよね。ケーキをホールで注文すると。そうすると、このホールケーキできたものは、一切れでも欠けてたら、もうお客さん出せないんですね。ホールでないといけない。で、ジグゾーパズルも考えてほしいんですけど、ジグゾーパズルってのは1ピースなくなったら、もうあれ、絵にならないんです。ですから、この話では、消えた一匹を何とかして見つけないと、群れが完璧にならない。それでこの羊飼いは、いなくなった羊を必死に探し回る。で、それが見つかった時に他の人を招いて大喜びをするんです。なくなったピースが見つかったと。これで完璧になるということなんですね。これが実は聖書が教えている人間ということなんです。人間は一人一人が神様によって手ずから作られた存在であり、一人一人が誰のコピーでもない。新しい特別な存在なのです。だから私たち一人一人は神様にとって何にも変えがたいほど貴重であって、私たちのうちたとえ一人が欠けても人類は完璧にならない。そういうことになります。上智大学に石泥リバスという有名な先生がいます。長年学生たちを指導してきたスペイン人の宣教師の方なんですが、彼は面白いこと言ってます。彼が言うには、私たちは私のいない人類を神は考えておられない。私の存在なしの人類は考えられない。そういうふうに言って良いんだというふうに話しています。そんなの大きく出ていいんだろうかと。なんかそういうふうに思えてしまうような大胆な言葉なのですが、これは決して軽い言葉ではないんです。このリバス神父という方は、実は10年以上も深刻なうつ病で悩んで、もう何度も自殺を考えるところまで行った。でもそこから立ち直った上で、この言葉を語っているんですね。リバス神父が言うように、私なしでは人類は完全ではないというほど、神様は私たち一人一人を大切なものだと言われている。そういうふうに信じることができるんです。なぜなら主イエスが私たち全員を何としてもご自分のものとするために、私たちと永遠に一緒にいるために十字架にまで赴いてくださったからなんです。あなたを失うなんてことは絶対に考えられない。 何としても私はあなたと一緒に生きるんだと。そのためには自分は何でもするんだと。その主イエスの心が十字架に示されているんです。主の十字架ということをもし私たちが信じるのなら、私たちは本当に自分はそこまで受け入れられて愛されているんだということも合わせて信じなくてはならないんです。これは分けることはできないんです。で、この、まあ、世知辛い社会と、まあ、特にニューヨークのような競争社会で生きておりますと、私たちは簡単にこの主イエスの愛を忘れがちです。この世界が私たちに言い立てることというのは、これとは全く逆のことなんですね。社会はこう私たちに言ってくるんです。お前はそのままでは価値がない。お前の代わりなんていくらでもいると。だから、人から認められるような立派な働きをして、少しでもたくさん価値をつけろ。そうでないと生きている意味はないぞと。こうした社会のささやきに私たちはしばしば流されそうになるんです。しかし、このささやきというのは絶対に神様から来たものではないんです。事実、この社会のささやきのように考えてしまうことというのは罪になる。そう言っていいんですね。なぜなら、まあ、ここでもう一度リバス神父の言葉を引用しますと、彼はこうも言ってるんですね。聖書で言う罪ということは、先日見ると。元をずっと辿っていくと。自分が神に愛されているということ。自分には価値があるんだということを信じないことだと。それが罪の元なんだという。そういうふうに言ってるんですね。まあ、彼が言ってるのは、人間の最大の罪は、神の愛を拒み、神が与えられた最大の贈り物である私自身を神の手から拒むことです。そういうふうに言っているんですね。これは確かにその通りなんですね。罪と言いますと私たちは普通、まあ、いろんな悪い行いとか、なんかそういうような特定の行動のことを考えがちなんですけれども、しかし結局そういうふうな個々の悪い行いというのもずっと元をたどっていくと。神様によって作られたありのままの自分を受け入れようとしない。自分が、神様に自分が愛されていると信じられない。何か他のことで付加価値をつけないと自分はダメなんだ。そのままじゃ愛されないんだと思うことから始まるんだ。そういうふうに言っていいんです。こういうふうに考えると私たちの人生には二つの大きなチャレンジがあるということができるんですね。まあ一つは、これまで見てきたように、自分自身を大切な存在として受け入れるということ。しかしもう一つがあります。それは、私たちも他の人のことを、そのように大切な存在として見ることができるだろうかと。そういうことです。他の人のことも、一人でも欠けたら、人類全体が成り立たない貴重な存在なんだと信じられるだろうかと。これは確かに非常に難しいチャレンジです。一生かかるチャレンジです。っていうのを私たちは普通それと逆に考えるんですね。もうコロコロこういう人たちさえいなければ全体がまとまるのにって。そういうふうに辛辣な目で他の人たちを見てしまうことが多いんですね。でも、そういうふうに、こういう人たちさえいなければっていうのは神様の思いとはまた異なるものなんですね。そのように他の人に対して苦い思いを抱くことがないように、自分は神様に愛されている。主イエスが全てを投げ出すほど自分のことを大切な存在として見てくださっている。これをまず十分に受け入れるということが重要になるんです。カナダにジャン・バニエという人がいます。この人は障害がある人たちと一緒に暮らすための共同体を作った有名なクリスチャンの活動家の人なんですが、この人が人を愛するということについて非常に適切なことを言ってます。バニエはこう言ってます。本当に人を愛するとは何かをしてあげることではありません。人を愛するとはその人自身の美しさを自分で発見させ、見せてあげることだと思います。その人の存在する場所を作ってあげることです。 あなたは大切な人であり、あなたは価値があると、その人自身に示してあげることです。これはまさにその通りです。バニエが言うように、他の人をこのように愛するためには、私たち自身も自分の美しさと価値を発見して、自分が立つ場所を見つけるということが必要になります。で、今日取り上げた迷った羊の話は、こうして美しさや価値というのは、決して自分で無理やり作り出さなくても、もうすでにあなたに与えられてるから安心していいんだよと。それがわかると、他の人のことも喜ぶことができるんだよと、そのように教えてくれるんです。どうか今日の例え話を、これからの毎日の生き方の土台として、心の内にしっかりと据えたいと思います。主イエスの十字架で裏打ちされたこの言葉は、必ず私たちの人生を新たにしてくれるはずだからです。それではお祈りを持ってメッセージを閉じましょう。主なる神様、このように今日もあなたを礼拝できる恵みを心より感謝いたします。私たちは私たちに向けられているあなたの愛を信じることがなかなかできず、自分で自分に価値をつけないとダメなんだと思ってしまうことが多いものですが、私たちが何者なのかということは、すべて主イエスの十字架と復活に示されています。どうか十字架と復活に示されたその愛を本当に知って、自分自身を受け入れて、他の人のことをもかけがえのない存在として受け入れることができますよう、私たちの心をあなたの聖霊でいつも導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。